希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、バイブルメッセージは先月から旧約聖書創世記に入りましたね。
そうですね、はい。まあ、聖書の中には特に創世記は、はい、ことの始まりということがよく教えられて興味がありますね。
そうですね。先週カインとアベルのお話をしてくださいましたよね、
はい。
聖書にカインはエデンの東野での地に住み着いたと書いてあるんですけど、古い映画ですけれどスタインベックの小説をもとに制作されたエデンの東、あれってここから撮った題名ですよね。
そういうことですね、
はい。
お父さんと二人の兄弟がいて、はい、そして、ジェームズ・ディーンともう一人のね、
は
い、それはカインとアベルを象徴していたわけですね。
そうなんですね。
その二人の確執って言いましょうか、お父さんとの関係をね、はい、巧みに映画化したもので、はい、聖書を知ってらっしゃる方だとね、あの物語があそこから題材取られたんだなってすぐ分かりますけどね。
そうですね、
エデンの東というのもここから聖書から取られているわけです。
そうなんですね、はい。じゃあ今日のバイブルメッセージはそのカインとアベルの物語の続きということになりますね。
そうですね、
はい。
弟アベルを殺してしまったカインのその後のね、はい、人生、それを今日考えてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。まず音楽をお聴きいただきましょう。映画エデンの東のテーマをお送りします。サミー・ジェームス・オーケストラです。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、今日は地の放浪者カインの恐怖というタイトルでお話しくださいます。よろしくお願いします。
はい。自分の捧げ物を神様によって拒まれたことを非常に怒った、お兄さんのカインは、とうとう弟を野原に連れて行って殺してしまいましたよね。最初の人類の恐ろしい殺人がそこで起こったということでありました。お父さんのアダムといえばどんなに悲しんだことでありましょうかね。しかし弟を殺してしまったカインはその後非常に心の中に罪の呵責を感じるわけです。そして神様に、こう言われたことが聖書に述べられています。あなたが土地を耕して土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。カインは主に言った。私の罰を重くて追い切れません。あなたは今日私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。カインは主の前を去ってエデンの東、ノドの地に住んだと書いてありますね。ですからカインは、その後非常に恐怖感を持って一生を過ごしたようです。すなわち自分は殺人を犯して必ず誰かが私を復讐するのではないだろうか、その罪の重さに耐えきれずに彼は地上の放浪者となったというふうに書いてあります。そしてエデンの東にその場所を見つけて住んだとありますが、 どういう意味でこの地上の放浪者となったのでありましょうか。放浪者っていうのは英語ではベガボンと言います。昔赤塚不二夫という漫画家が天才バガボンなんていう本を漫画を出しましたが、このベガボンから取った言葉だと言われてますね。天才ベガボン、カインさんって話でしょうね。この、放浪者という意味ともう一つの言葉がありますが、それは旅人という言葉です。これは似てるようで実は非常に違いのある言葉です。この放浪者というのは人生の目的もなく、また最終的に旅の終わりの目的地もなく、ただ地上をさまよい歩くという生き方をする人のことをこの放浪者と言います。一方旅人というのは旅のはっきりした目的と、そして旅のはっきりした目的地を目指して旅を始めることをこの旅人というわけですね。皆さんは北海道に旅をしたいというはっきりとした目的地を持って旅に出るわけです。その場合放浪者とはならないわけですよね。一方聖書に出てくるもう一人の人物、有名な人物がいますが、その方の名前はアブラハムと言います。アブラハムはもともとメソポタミアのウルというところに住んでおりましたけれども、神様がアブラハムとその妻に、私の示す地に出て行きなさい、私はあなたを大いなる国民としますよという祝福を与えて、アブラハムはただ神を信じて旅に出ました。そしてついにカナンという地についてそこに住んだんですが、しかし彼の人生は一生旅人で終わったと聖書は言っています。そのことを記録したヘブル人への手紙の11章にこう書いてあります。遥かにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会もあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであったと。ですからアブラハムという人は地上でどんなに楽しく立派な家を建てても、それで終わりではなんという虚しい人生だろうか、地上が私の人生の旅の終着駅ではないと確信しておりました。天にあるふるさとこそ自分の最終的な人生の旅の終着駅であることを彼は信じていたわけです。その天にあるふるさととは何でしょう。私たちが神様によって信仰を持ったならば必ず行くことのできる天国、神様が共にいてくださるところの素晴らしい場所を、永遠の神様の御国を待ち望んでいた。この生き方こそ本当の人生の生き方だと私は思います。たとえ地上で、この家もなくさまよい歩くようなことがあったとしても、天のふるさとを待ち望んで生きている人は、決して放浪者とはなりません。あなたはどちらの人生を生きたいと思いますか？あの殺人者カインのように罪の呵責で罪の重荷で苦しみながら一生人生の最終的な天国の目的もなく、ただ刹那的に地上で快楽を求めてさまよい歩くだけ、そして地上で死んだらそれで終わりで、ついには永遠の滅びという最終的な場所に行かなければならない人生をあなたは歩みたいと思いますか？もしそうだとするならば、あなたもカインのようにベガボンです。地の放浪者であると言わなければなりません。しかしもしあなたがアブラハムのように、主イエス・キリストを信じて最終的に自分は天国に行くことができる永遠の命が与えられているということを確信して、地上で生きているならば、どんな辛い時も苦しい時もあなたは天を見上げて生きていくことができます。人間という言葉はギリシャ語でアンスロポスですが、その意味は上を向いて歩くという言葉の意味があります。すなわちアブラハムはいつも天を見上げ、天のふるさとを見上げ、神様を見上げて生きていった。それこそ本当のアンスロポス、上を向いて歩く人のことです。あなたは下を向いて歩いていらっしゃいますか？あの カインのように、それともアブラハムのように天を向いて歩いていらっしゃるでしょうか。ぜひ主イエスキリストを信じて、地の放浪者でなくて天のふるさとを求める本当の人生の旅人となってください。
お送りした曲は上原玲子さんで私さえでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は駅、それから霊墳っていう場所ですね、はい。すぐ分かります。私たちの教会の特徴は聖書をまっすぐに教えるということ、そしてインターナショナルないろんな国の方々が集まって楽しく交わりをしている教会、そして、聖歌隊が素晴らしい賛美の教会です。ぜひお出かけください。
はい、東我孫子駅前にある教会です。電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入った押し花のしおりを全員の方に差し上げます。甘利先生、これは教会の方の手作り。
そうですね、教会の姉妹が一生懸命、愛情を込めて作ってくださった作品なんですよ。
はい、
押し花の入った素晴らしい、このブックマークですから、
はい、
ぜひお申し込みください。
押し花のしおり全員の方に差し上げます。あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意していますので、ぜひプレゼントと合わせてお申し込みください。宛先申し上げます。郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットでも聞くことができますので、ぜひ我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。